翌朝俺はベッドの中だった。体中が鉛のように重かった。
たかし、起きなさい。学校に遅れますよ。
母さん、俺学校に行きたくない。勉強もするし、予備校は行くから学校はしばらく休む。学校の授業じゃそれほど役に立たないし。こうして2週間が過ぎた。こうして俺は実力試験や模擬試験の時だけ学校に行くようになっていった。だが、膨らみきった風船に小さな穴が開くと急速に縮んでしまうように、一度トップの座から滑り落ちると、あとはずるずると俺の成績は下がる一方だ。そんなある日、担任の林先生が訪ねてきた。母は事の次第を先生に話したようだった。
では病気というわけではないんですね。
はい、出席日数が足りてる間は自宅で勉強させることにしました。でもご安心ください。家庭教師も増やしましたので、学校の授業に出なくても大丈夫だろうと主人も申しておりましたので。
しかし、その成績の方が最近では全然で、このままですと 2,3 ランク下の大学でもどうかというところです。ちょっと前までは不動のトップだったんですがね。
え、そうですか。
その日の夕方、もう一人の来訪者があったことを後で知った。
あ、すいません、たかしいます？
あ、中谷くん、ごめんなさいね、たった今予備校に出かけたところなの。
あ、そうですか。じゃあすいませんが、これ渡しといてもらえませんか？
あ、参考書かなんかですか？
いえ、聖書です。じゃあお願いします。
俺が夜11時頃予備校から帰ると、なんとなくいつもと雰囲気が違っていた。ただいま。
たかし、ちょっと待ちなさい。お父さんが少し話したいことがあるそうよ。
でも明日試験があるから。
たかし、ちょっとここに来て座りなさい。
でも。
いいから。たかし、父さんや母さんに黙っていることないか？
今日昼過ぎに林先生がわざわざ見られたので、たかしが学校を休みしている事情なんかをお話ししたの。そうしたら先生から、あなたの最近の成績のことや大学入試のことを言われたわ。
たかし、黙ってないで何とか言ったらどうなんだ？
そうよ、父さんと母さんに説明してちょうだい。
たかし、父さんと母さんはお前が成績さえ良ければと思って学校に行かないでうちで勉強することにも目をつむっているんだぞ。それをずっとトップだった成績だって落ちてきているそうじゃないか。先生にもかなりランクは低い大学を勧められたそうだし、しかもそのことを黙っていて、母さんには試験はトップだったなんて嘘までついて、一体お前は何を考えてるんだ。まったく、お前はそんな子じゃなかったの。
父さん、俺は。
もういい。言い訳なんか聞きたくない。とにかく、今度の試験はトップを取れないようなら、あの学校に行く必要はない。私はトップ以外は認めんから。わかったな。
ショックだった。父も母も担任も、誰もが敵に見えた。そして、自分自身にも腹が立った。畜生、みんな俺をわかってくれない。トップでないと、俺の存在を認めてくれないんだ。しくしょう！しくしょう！俺は自分の部屋にあったものを力に任せて手当たり次第に投げつけた。ん？これはなんだ？めちゃめちゃになった部屋の中に俺は見慣れない紙包みを見つけた。それはマサヤが届けてくれた聖書だ。中にはマサヤの手紙が入っていた。たかしへ、しばらく会ってないし、会って話ができそうもないから手紙を書くことにした。
書くのが死ぬほど嫌いな俺が書いたんだ。読んでくれ。お前が吉田にトップの座を奪われて学校飛び出して、そして今どんな気持ちでいるか俺なりにわかるつもりだ。俺も実は 中3の最後の大会の前の日、怖くて家から逃げ出したんだ。多分今のお前と同じようにトップであり続けなければいけないというプレッシャーがもう限界に来ていたんだな。ここで負けたら周りからどんな目で見られるだろう。勝たなきゃみんな俺を認めてくれないんだ。そう思ったら怖くて怖くて仕方がなかった。そんな時、駅前でチラシのようなものを渡された。なんだろう。あなたは愛されています。疲れた心に神の愛を。神の愛か。だけど俺のことなんか神様は構ってくれるのかな。でも俺は何か心に引っかかってチラシに書いてあった場所に行ってみたんだ。そこは教会だった。苦しい時の神頼みなんて死ぬほど嫌だったのに、その時は一も二もなくドアを開けていた。
あ、いらっしゃい。牧師の井上です。何かお困りですか？
その牧師さんの何とも言えない優しい声を聞いた時に俺の心は決まった。変に自尊心の強いところがある俺は人に弱いところを見せたくないって思っていたのに、気がついたらその時の恐れ、不安、孤独な気持ちの全てを牧師さんに話していた。
中谷君はトップであり続けることが自分の存在を他人にも自分自身にも認めさせる唯一の道になってしまったんだね。作られた自分、偽物の自分を守り続けるって辛いだろう。競技のトレーニングより何倍も苦しいよね。中谷君、ありのまんまでいいんだよ。最善を尽くしてビリならそれだっていい。イエス様は本当の君を丸ごと受け入れてくださるんだ。どうだい、この方のことをもっと深く知ってみないか。
そう言って牧師さんがプレゼントしてくれたのが同封した新約聖書だ。お前も読んでみないか。小野寺、俺はトップのお前は認めない。それは本当のお前じゃないからだ。だが俺は巡り会えた一人の人間として、大事な友として、今本当の自分であろうと苦しんでいるお前を誰よりも認めているつもりだ。神の一人子イエス様が俺のどうしようもない傲慢な罪を身代わりによって死ぬほどに愛してくださり、このまんまで受け入れてくださったことを信じたとき、俺は本当に楽になった。小野寺、自分が自分であるって何よりも大事じゃないかな。俺の経験ではそれはイエス・キリストの内にある。前のために祈ってるよ。
俺はその聖書を取り送ってみた。いろいろなところに赤線が引いてあったが、あるところにしおりが挟んである。
すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。
あなたを休ませてあげる。中谷、助けてくれよ。教会に連れてってくれ。そうつぶやきながら、俺は競合相手にビリになっても変わらない中谷の爽やかな笑顔を思い浮かべていた。